市県民税の仕組み4ページ5ページ暮らしを支える大切な財源です。市では市民生活に直接結びついた幅広い業務を行っています。この経費を賄う上で税金は大切な財源となります。税金に対する理解を深めてもらうため、市県民税の仕組みについて紹介します。課税の仕組み。令和4年度の市県民税は、令和3年1月から12月の所得から税額を計算して、令和4年1月1日時点の住所地で課税されます。市県民税は、一定の金額を負担する均等割と、所得に応じて負担する所得割で構成されています。令和4年1月1日時点で、本市に住所のある人は、均等割と所得割の合計額を、本市に住所がなく、事業所や家屋敷などがある人は、均等割の額を納付します。均等割5000円、市民税3500円、県民税1500円。所得割 10%、市民税 6%、県民税 4%。納付方法。普通徴収。自営業の人などは、納付書や口座振替で年4回に分けて納付します。令和4年度の市民税、県民税、税額決定納税通知書は、6月14日に発送しました。給与からの特別徴収。サラリーマンなどの給与所得者は、6月から翌年5月までの12回に分けて、給与から差し引かれます。税額などは、給与の支払い者を通して通知します。公的年金からの特別徴収。令和4年4月1日時点で65歳以上の、一定の条件を満たした年金所得者は、年金から差し引かれます。対象者には、税額決定納税通知書で特別徴収額をお知らせします。年金の支給が停止された場合や、介護保険料が年金から特別徴収されなくなった場合には、市県民税の特別徴収は中止となり、普通徴収となります。ただし、税額が変更になったり、市外に転出したりした場合は、一定の要件で特別徴収が継続されます。課税されない人、均等割も所得割も課税されない人、生活保護法の規定による生活扶助を受けている人、未成年、または障害者控除、一人親控除、家父控除などを受けている人で、令和3年中の合計所得金額が135万円以下の人、令和3年中の合計所得金額が次の計算式で求めた金額以下の人、28万円×括弧扶養人数足す1括弧閉じ足す10万円足す16万8000円。所得割が課税されない人、令和3年中の総所得金額等が次の計算式で求めた金額以下の人、35万円×括弧扶養人数足す1括弧閉じ足す10万円足す32万円。計算式中の16万8000円と32万円は扶養親族がいる場合に加算されます。皆さんからの質問にお答えします。問1、市県民税がかかる収入の基準を教えてください。答え、給与収入のみで扶養者がいない場合、1年間、前年の1月から12月の総収入が93万円を超えると課税されます。本市の場合。問2、令和4年3月20日に、A 市から B 市に引っ越しました。令和4年度の市県民税はどちらに納めるのでしょうか。答え、令和4年1月1日時点の住所は A 市であるため、 令和4年度は A 氏に納めることになります。問3、大学生の子供がアルバイトを始めました。扶養控除の範囲内となる収入は130万円未満ですか？答え、130万円未満というのは一般的に社会保険の扶養に入ることができる基準であると言われています。給与収入のみの場合、市県民税や所得税の扶養控除の範囲内となる収入は103万円以内です。問4、令和4年3月に退職し、市県民税を一括で納めましたが、令和4年度の税額決定納税通知書が届きました。なぜですか？答え、退職時に支払ったのは毎月の給与から特別徴収されるはずだった令和3年度課税分の残額です。今回届いたのは令和3年1月から12月の給与所得に対する税額の通知です。なお、令和4年1月から3月の給与所得に対する市県民税は令和5年度分として課税されます。問5、ワンストップ特例制度を利用してふるさと納税をした分については、市県民税申告や所得税の確定申告で申告する必要はありますか？答え、市県民税申告や確定申告をする場合は、ワンストップ特例制度を利用したふるさと納税分も含めて申告をしなければなりません。問6、夫が令和4年1月2日に亡くなりましたが、令和4年度の税額決定納税通知書が届きました。納める必要はありますか？答え、令和4年1月1日時点で存命でしたので、市県民税が課税されます。この場合は相続人が納めることになります。所得税の確定申告の申告期限延長による影響について、新型コロナウイルス感染症の影響などにより、所得税の確定申告の申告期限を延長する申請をした場合は、申告期限が4月15日までとなりました。期限内に申告していても、申告内容が令和4年度の市民税、県民税、税額決定、納税通知書に反映されていない場合があります。この場合、後日申告内容を反映し、税額構成を行った通知書を改めて送付します。また、市県民税の情報を使って決定している保険料などにも影響する場合がありますので、注意してください。詳しくは、市民税課20-1513へ。市県民税の仕組み、終わり。